おはようございます。こんにちは、こんばんは。はじめまして、松岡大我です。この河川敷のようなラジオ、略して河川敷ラジオは、近所の河川敷にフラッと散歩しに行くような感覚でトークをしていきます。特に大きな目的があるわけではないけれど、僕にとって必要不可欠な日常の一部として更新を続けられたらと思っています。今日は復活祭ということで、久しぶりの河川敷ラジオを収録していきたいと思います。大変お久しぶりです、皆様。結構時間湧いてしまったんですけど、また聞いてくださってありがとうございます。最初のね、ラジオ紹介でも、特に大きな目的があるわけではないけれど、僕にとって必要不可欠な日常の一部として更新を続けられたらとか言っているんですけど、ちょっと更新が、途絶えてしまい、対してリスナーのいないポッドキャストではありますが、期待してくださった皆さん、お待たせしましたっていう感じですね。はい。実際、前回のエピソードが Day 29で、今日が、Day 30になるんですけど、Day 29、そして Day 28はですね、ヒューマライジン、僕たちがやってる雑誌ですね。雑誌の、企画で対談で撮ったのが28、29、それが今年の1月と2月にやっていたので、大体まるっと、そうですね、3ヶ月ぐらいですかね、河川敷のようなラジオの更新は止まってしまっていて、で、それもレイポンと一緒に撮って、で、ジンを作る企画として撮ったんで、なんかこう、日々のね、日常のこう、吐き溜めみたいな、としてのポッドキャストの更新は最後は年明けてすぐのデイ27でしたね。明けましておめでとうございますみたいな会をやったんですけど、それから考えるとかれこれ5ヶ月以上ですね。なんかこういう感じ、一人喋りみたいなスタイルをやるのが、から遠ざかってしまいました。すいませんでした。なんか実はなんかさ、そんななんか、もちろんスペインから帰ってきて、日本で生活するようになって、日々やることも増え、会社もやったり仕事もあるし、生活もしなきゃいけないとか、いろいろやることが増えていく中で、いろいろ言い訳を見つけては、収録をしてこなかったような気がしています。で、なんと言ってもですね、今、デイ26、ああ、人生っていう回が、12月ぐらいかな、撮ったんですけど、で、それが、いろいろ、以前働いていた職場から、いろいろ、言われ、僕自身もなんていうか、あんまりポジティブなモチベーションじゃない時期だったんで、いろいろ攻撃的なことを言っていたこともあり、配信を止めたんですね。で、なんかなんていうんだろうな、どうせ僕のポッドキャストなんてその回ぐらいしか聞いてない人に、なんか電話かかってきて、ちょっとあれはまずいよみたいな感じで言われ、それで、なんか穏便に済ませるために配信を止めたんですけど、僕自身もそういう受け止め方をされてしまうのは本意じゃないし、あんまなんかそういう、なんて言うんだろうな、他人のトラブルに巻き込みたいわけでは全然ないんですけど、自分がね、やっぱこう、この世界で生きていく以上、こう、誰かとの関わりを断って生きることはできないし、時に誰かを傷つけてしまうかもしれない。そして誰かに傷つけられてしまうかもしれないっていう中において、なんかこう、なんか動かないことが、一種の正しさみたいになってるのは、ちょっと面白くないなっていうふうに思いますし、なんかその前の職場からは、そのポッドキャストのエピソードも、に対してもちょっとこうコメントが来たし、以前作ろうとしたジンの僕のが書いたテキストに対しても、 注文が来たりとかしたんですけど、でも結局ポッドキャストでその後とか僕どうせ聞いてないし、わかんない、聞いてたら申し訳ないですけど、すごく聞いてくれてるわけでもないだろうし、ジンも買ってくれてるわけじゃないだろうから、まあなんていうか、あ、これはまあわかんない、もし買ってたら申し訳ないですけど、まあ、EC サイト経由では買ってもらってはないですし、まあなんか、まあなんていうんですかね、まあなんかそういうのをあんま気にしても仕方ないなっていうふうに開き直ることができたんで、今日からこう、ポッドキャストを再開して、まあ復活させていきたいなっていうふうに思っています。まあ過激な言葉で言えば、まあそのなんか自己保身のようなことばっか考えてるような人たちには、まあいろいろね、対話必要だし、僕も受け入れなきゃいけない、賛成しなきゃいけないことあるのは重々承知ですけど、まあなんかそれによって何かをこう止められてしまうほど自分が抱え込む必要はないなっていうふうに、開き直ることにしました。はい。で、まあなんか、まあ開き直ったもそうだし、まあ普通に、まあ5月で、まあこう、ポッドキャスト再開してさせていくにあたって、なんかこうちょっとモチベが高まるようなことも多々ありまして、本当ありがたいことに、会う友達にというわけではないけど、聞いたことあるよとか、結構言ってくれる人とかいて、で僕に直接じゃなくても、そう、レイポン自体に聞いたりとか、確かに毎回のエピソードの再生回数は別にすごい多いわけではないけれども、これまで出したエピソードの合計とかを見ると、どうなんだろうな。1000回ぐらいです。合計で1000回ぐらい再生されてるんじゃないかなって気がして、で、なんかまあそれだけなんかこう、の人たちになんかこう、まあただのこう一人のゆっくりとした喋りなんですけど、届いてるコンテンツという意味では、なんかまあすごくやってて意義があるなと思うし、僕自身もそれの、なんていうんですかね、日々考えてることを言語化するいい機会をもらっていたから、やっぱそれと取り戻したいなっていう方に、完全に気持ちが切り替わりました。で、と同時に、まあなんか最近こう、最後にね、今日のポッドキャストの最後に告知をしますけど、なんかこういろんな人と話す機会が今後ありそうだし、仕事がやってきていろんな人と喋るようにもなったし、人の話をね、聞く機会もあってよく。まあなんかその、誰かの話を聞くことっていうのは、普通に会話的なものも含めてなんですけど、すごく刺激的だし、まあ、なんかもしかするとなんかこの僕がただこうタラタラ喋ってるのに対して、もちろん BGM 的に聞いてもらってる人もいるだろうし、なんかそれ違うよって思ってくれる人もいるかもしれないし、ああそういうことだよとか思ってくれる人もいるかもしれない。なんかそういう、なんていうか、一個一個のなんか言葉を介したコミュニケーションが生む、なんていうか、インタラクションっていうのかな、なんかそういうのに触れる機会がやっぱこう最近多くて、まあ自分ももう一度喋りたいなっていうふうに思ったっていう、結構まあふわふわした話なんだけれども、まあ、やっぱ喋ることって大事だよなとか、改めてなんですけど思いました。まあなんかこうポッドキャスト自分一人で喋るっていうのはなんかまあ孤独なような気はしつつも、なんかこう、すごく自由なんですよ。飲み会で5、6人で集まって、誰かが何の話をしてるのか聞いて、で、その人の話を膨らませたり、誰かに話が流れてったりとか、そういう場もすごく楽しくて、偶発性がすごく潜んでいて楽しいんだけれども、一人でこう、永遠に喋っていく時間っていうのは、なんていうか、スケッチとかに似ていて、か一人でものづくりしてる時とかと似ていて、なんか目の前の一手一手、一言一言がなんか次の言葉をこう引き出してくるみたいな感覚が すごい僕が好きなものづくりとかに似てるところもあって、こういう一人で喋ってくる時間っていうのはすごく自由で、自由かつ創造的なんじゃないかなっていうふうに勝手に思ってます。別にその振り返ってみるとね、別に僕も喋るのはそんなになんかクリエイティビティに溢れてるってわけではないし、もう消えてなくなる言葉なんだけれども、すごくそういうのをこう出していくことってめちゃ楽しいし大事だなっていうふうに今思っています。で、まあこれで、無事かな。まあ多分2、3回これを何、来週、再来週、2週間に1回ぐらいでこれまで撮ってきてたんで、調子いい時は。で、なんで2週に1回ぐらいで撮ることを2、3回やったらようやく、なんかちゃんとルーティンとして復活したなっていうふうに僕自身も感じられると思うんですけど、まあそのこうふまあでとはいえ初回の僕のモチベとしては完全復活のモチベでいるんで、完全復活するにあたって、実はなんか最近ちょっと、まあ僕一人でというよりか霊とよく喋っていて、中でなんか自己分析っていうか、自分の性格について考えることがよくあって、で、なんか僕の性格、自分の性格ってなんかその結構分析するのむずいっすよね。僕はむずいなって思っていて、なんていうか、性格っていい悪いでは全くないと思うんだけど、例えば僕の場合なんか字が強いよねみたいなことを言われるわけですよ。で、なんか字が強いって言われると、なんか、ああ、そうか、僕は自我が強いんだって素直に思えればいいんだけど、え、何それ、なんか自我が強いとか、なんか悪口みたいな、なんか思っちゃう、心のなんか2割ぐらい、なんかちょっと、なんか悪いこと言われてるみたいな風に思ってしまったりとか、意外と客観的に自分の性格を見つめ直すってなんかすごくむずいよなっていうふうに思い、で、なんかその誰かの客観的な意見ってなんかすごくなんか尖ったナイフのような感じで刺さってくるみたいなことがあるので、意外と自分の性格を考えることはなんかやっぱなんめんなんか魂もすり減る気がして、してこなかったような感じはあるんですけど、なんか最近レイとよくそういう話をする機会があって、まあなんか潜在的にやっぱ僕は自我が強いし、でやっぱり指図されたくないみたいなところがあったりとかするんですよね。で、だから指図されたくないみたいなとか自我が強いっていうのは、まあ、なんかこれね、僕も結構言われてびっくりで、僕はお兄ちゃんお姉ちゃんいるんだけど、母親が違うお兄ちゃんとお姉ちゃんで、なんで結構年上なんですよ。で、結構年上で、もうね、なんなん、なんで、なんていうか兄弟喧嘩とかがあるような年じゃなくて、普通に溺愛される年の離れ方をしていて、で、僕の両親も僕になんか勉強を強いてくることとかマジでなかったんで、で、割と自己肯定感が高まるような教育だったのかなとかも思いつつ、中高とかでは部活動をやって、僕はバレーボール部に入ってたんですけど、中高一貫校のバレーボール部に入ってて、で、中学の部と高校の部で部活動は違うんだけど、中3の最後の夏の大会とかが終わると、負けると自動的に中学生だけど中学は代替わりして、中3は高校の部活に吸収されていくんですよね、中3なのに。で、中3の夏の大会が終わった後に高校に合流すると、高2、高1っているわけですよ。で、高2、高1、高3、あ、中3っていう3学年が同時に部活をするようになるんだよね。で、 中3って中学の部活動のではそれまでこうメインの学年だったから、すごく練習とかも自分たち中心で練習やれてたわけですよ。なんだけど高2になると、高校の部活に入ると高2高1がいるから、もう部活に行っても玉拾いしかすることがないんですよね。玉拾いとかしかすることないんだけど、なんかめちゃくちゃ先輩にちゃんと拾えみたいな、なんか文句言われるみたいな、なんかそういうのマジなんかだるくて嫌で、僕はその玉拾ってる時間ちょっと楽しくないなって思って、バンドを始めて部活出なくなって、で高校2年生が卒業した後に僕は何もない顔して部活に戻ったんですけど、そうすると通過儀礼的にやんなきゃいけないこう玉拾いを僕はやってないんで、みんなに嫌われるわけですよ、特に先輩とかに。でなんかなんかいじめられるみたいな、お前なんで今更戻ってきてんのみたいな、なんか言われるみたいな。でなんかいや玉拾いしたくなかったからみたいなこと言っても、なんかめちゃくちゃわがままだなみたいな感じで、なんかすごい言われるみたいな、そういうところって僕は先輩とかにも全然好かれてなかったし、いやで大学入って研究会も SBC っていうのに入っちゃったから、基本的に主体性大事でガンガンみんなでやってくる。で当時僕学部の2年生だけど、 SBC ではなんかその2年生が結構そのプロジェクトリーダーみたいなやることが多くて、だから僕が結構舵取りみたいなのをする機会、まあを求めてそういうところにやっぱ行きがちで、だから人にこう指図されるのとかがすごく苦手で自我が強いんだと思うんですよ僕は。でだからまあなんかその会社とか入ってもまあ、結構コミュニケーション難しいみたいな、これまで全部なんか自分で考えてなんか動いてきて、だけどなんかこうやっぱこうそのある程度こう会社っていうのは耐えなきゃいけないわけで、こうそんなに主体性みたいなの求められてないというか、これやってあれやってみたいなとか、なんでこれやってないのみたいな、あ、それもやんなきゃいけないんですか、なんかそのなんかどういうこうなんか心を自分でなんか駆動させなきゃいけないかみたいなのがなんかすごく難しくて、なんか何をやってもうまくいかないみたいな感じではあったんですね。だから結局そういうのって自分のなんか指図されたくないっていうわがままな病によってなんか自分はなんか支配されてるなっていうことになんか最近思い、まあだからこうポッドキャストもなんかこう聞いてるよとか面白いよとか、あの時こうでなんかよく分かんなかったよとか、なんかいろいろ言われるのすごい好きなんですけど、いろいろ言われるのすごい好きなんですけど、なんかもっとこう早く喋んなきゃダメだよとか言われるの嫌なんですよなんかそういうなんとかしないとダメでしょみたいな、なんかいやなんかそこにすごいなんていうか納得感とかあったらいいんだけど、なんかその なんて言うんだろうな、こっちの方が面白いよとかなんか言われるとはぁ、あ、みたいな、今やってるこっちもおもろいやろと思ってるわ俺はみたいな感じで潜在的に思っちゃうんですよね。だからそういう病があるからすごいなんていうかめんどくさい精神状態に入っちゃうと、なんかこう逆に 何もしなくなっちゃうみたいなところがあるんだと思いますね。だからまあなんかその自分のモチベーションを自分で作っていくみたいなのはすごい僕にとっては大事で、まあなんかそれをすごく感じることのできたこう数ヶ月でした。でなんか自分のモチベーションが自分で自分のモチベーションを高められるようになってくると、 逆に自分で全部やっちゃうみたいな癖もあるんで、これ僕 SBC の時にすごい仲いい真央ってやつとめちゃくちゃ大喧嘩したことがあって、その時もなんか何でもかんでも自分でやっちゃおうとしてる僕とかに言ったり、僕に怒られたんですよ。で、結構そういうところってあって、いろんな人にそれで怒られてきたし、まあ、良くないとは思いつつも、最近仕事でも、途中で相談とかしてくんないよね、みたいなことを言われ、ほうれん草ができてないっていう結論にこの前、そう、友達の話になったんですけど、社会人として最も大事なほうれん草が僕はできないんですよ。できてなくて。で、自分でやってしまった方がいいんじゃないかなって、最後の方になってどうみたいな。そういう、で、そこまでやってきたらもう断るのもできないし、どうコメントしていいかもわかんないよ、みたいな感じの段階で、持ってきがちらしくて。だからもっと頻繁にほうれん草が大事ですよね、みたいな話をしたりしてます。だから僕の、なんていうか、性格は、とにかく自我が強くて、指図されたくない病を抱え、自分でやってしまった方が早いのではと思い、ほうれん草を怠る、非常に協調性のかけらのない人間だなっていうふうに、改めて最近感じておりまして、まあなんだけど、僕は結構、とはいえ、一人で何でもできるわけじゃないから、みんなとうまくやっていきたいみたいな思いはすごくある。嘘じゃなくすごくある。だから、すごくみんなと友達になりたいみたいなとかもすごくあるし、その上で、まあなんかこう、まあ絆め合い友達みたいなのも大事だけど、割と一緒に作ものづくりしたり、一緒に社会のこと考えたり、一緒に活動したりみたいな、そういう共同することがめちゃくちゃ僕的にはクリエイティビティがあって楽しいなっていうふうに思えたりするので、そういう意味でも自我が強い、指図されたくない、ほうれん草できない僕も、もうちょっとこう、みんなと一緒に、うまくやっていける、まともな人間に、ちゃんと成長したいなっていうのが、あれですかね。復活しての、復活、あの、ポッドキャスト復活しての目標ですね。だから、もっともっと、やっぱゲストにお呼びしたいし、話したい人たくさんいるんで、で、ポッドキャストっていう形式で話すと、お酒飲むだけじゃ話せないこととかも話せたりするのもいいことだなっていうふうに思ってるから、そういう感じの声掛けをどんどんどんどんできたらいいなっていうふうに、思っております。我が家で缶ビールでも飲みながら収録するみたいなのに、もっとこう人を呼びたいなっていうふうに思いましたね。で、まあで、というわけで、ポッドキャストは、まあ、自分はそういう性格だというふうに分かった上で、やっぱり、ある程度自由な場所、指図されない場所として自分にとってすごく大事で、今こう喋ってる時とかにも、僕は何も気にする必要がないわけですよ。もちろん、聞いてくれてる人は、この話っておもろいんかみたいなふうに僕は思うんだけど、聞いてておもろいんかこれみたいなのは、思ったりするけれども、まあ、おもろくないって思ったら、まあ、切る権利があるし、リスナーさんには。別にこれに広告とかがついてる、会社がついてるわけじゃないから、ぶっちゃけすごく自由じゃないですか。そういう場所として、やっぱ、ポッドキャストすごい大事だなっていうふうに思っております。なんで、復活なんです。今日が復活祭です。 5月27日土曜日が河川敷ラジオ復活祭ですね。ありがとうございます。で、まあ、今日ね、レイポンは友達と読売ランドに行ってるんで、僕はなんかそれを、その時間を使って家でポッドキャスト収録してるわけなんですけど、こういう何でもない日常なんだけど、の中に、まあ、ただただ日常を表明する自由な場が、僕にとってはまあここだし、なんかそのもっともっとあってもいいよなっていうふうにめちゃくちゃ思うんで、まあ、なんかそうコロナも明けてみんなで飲みに行けるようにもなって、なんかまあなんかそうっすね、そういう自由さみたいなのを徐々にこう取り戻せてしていけたらいいなというふうに思いますし、なんかそうね、なんか一方的な、ポッドキャストって一方的な発信だなってやる前は思ってたんだけど、意外と聞いてる人がいるとか考えると、なんだろうな、なんて言うんだろう、一方的なんだけど、なんかただインターネットの、なんかこう、インターネットの中に僕の声がこう、なんかこう吸い込まれていくみたいな感覚では全くないというか、ね、意外となんかそこにすごく偶発性がありそうだなっていうふうに思ったりもしていて、で僕のこの喋ったことが誰かのなんかこう新しい何かにこう響いたりする可能性があるって思うと、こうインターネットの闇にこう喋りかけに行ってること自体が、まあ、なんか非常にワクワクする行為でもあるなっていうふうに思うように、なりましたね。というわけで、復活なんですけど、今日前半はね、この復活のモチベを話して、まあ、後半はなんかそこの最近って言ってもそのみんなに喋ってこなかった5ヶ月間何があったかっていうのはあまりにも長すぎるんで、こう、まあ、ちょっと手に負えないんで、なんかまあ引っ越した話をちょっとしたいなっていうふうに思っております。はい、では前半はこの辺で、1曲挟んで後半に行きたいと思います。では、記念すべき復活祭の1曲目は、ちょっと、恥ずかしいんですけど、グリーンの奇跡を流します。はい、グリーンで奇跡でした。グリーンって聞いてましたかな、皆さん。なんだっけ、ルーキーズかっていうヤンキー野球映画みたいな、野球ドラマみたいなやつの、主題歌でしたよね。で、なんか僕、当時だから、これが、小学生ぐらいが、2000年代、小学校か中学校ぐらいの時に、ルーキーズとか流行って、グリーンも流行って、で僕なんか CD ボックスみたいなの持ってたんですよ。でグリーンのCD ってなんかこう、なんか変な、ちょっとタイトルが変なんだけど、「奇跡」が入ってるアルバムは、なんだっけな、さ「どうも久しぶりです」「久しぶり」あ、思い出せなくなってきた。なんだっけ。ちょっと調べよう。グリーン。差し部って書いてあるやつだね。あ、どうもお久しぶりですっていう、アルバムに入ってるんですよ。そう。だから僕は、選んだところもあります。あ、どうもお久しぶりですという。でもいいっすよね、グリーンの奇跡って。なんか今改めてなんか歌詞を聞くと、今更こんな流行ったポップなね曲はマスカルチャーすぎて、なんか聞くのも恥ずかしいけど、意外といいなって思って選曲しました。はい、まあそんな、なんかこう、 ちょっとこう、なんていうの、上っ面を撫でるような話はこれぐらいにして、まあなんかここからはなんか、まあ引っ越しとかの話をなんかこう普通に話していけたらいいなっていうふうに思っています。日本に僕らが帰ってきたのが去年の10月10日で、で、そこからは、僕、どっから話せばいいんだろうな。僕は、結婚してまして、パートナーが、今一緒にデザイン事務所、スタジオトゥルームをやっているレイポンっていう人で、で、レイポンと僕は、去年の10月まで、10月10日までバルセロナに住んでたんですよ。で、で、10月10日に日本に帰国して、で、そこからもう今日日本で活動していこうというふうになっており、で、僕はそれで11月から、設計事務所で働いてたんですね。で、レイポンは、個人で仕事をやりながらも、このデザイン事務所の立ち上げをやろうっていうことで、こういう、日本で活動してたわけです。で、帰国して、でもお互い実家がこう東京の、にのしかも2駅しか離れてないんで、狛江と成城学園前っていう、なんですごく近かったっていうのもあって、でお金もあんまなかったんで、引っ越しをね、まあそんなすぐには考えなくてもいいかな、とりあえずお互いが実家を拠点にして生活していけばいいんじゃないかなっていうような感じで、帰国後の生活を始めたんですよ。で、僕が11月デザイン設計事務所で働き始めて、で、たったの1ヶ月ちょいで辞めちゃうんですけど、いろいろあって。まあなんか、やっぱり、一日なんかこう、一日の半分以上家を、オフィスにいたりとか、まあなかなかコミュニケーションも取れないとかもあり、まあ難しい、いろいろ環境の変化にちょっと耐えられなくなってしまったっていう部分があるんだけれども、まあでもなんかやっぱりスペイン、バルセロナに住んでた時もそうだったんですけど、まあ、2人で住むというか、こう、まあ、実家を出るみたいな、結構なんか精神的にも大事なステップだなっていうふうに僕は思って、なんかそのやっぱり元気があんまり、帰国してからもなんか働き始めたら元気なくなっちゃったりしたから、まあなんかこうもう一回仕切り直すっていう意味でも、2人でこう住める場所をまず構えようっていうところで、今年の3月に引っ越したんですよ。で、3月の1日に、場所はここも狛江市なんですけど、駅でいうと小田急線の北見駅っていうところからの最寄りにある、が最寄りになるんですかね。で、ロフト付きの家に引っ越して、今これのポッドキャストの収録はロフトでやってるんだけど、ロフトを仕事場にして、で、他のリビング、ダイニングとかは普通に生活スペースみたいな風にしています。で、やっぱ引っ越すとやっぱご飯作んなきゃいけないとか、洗濯やんなきゃいけないとか、掃除しなきゃいけないとか、いろいろやんなきゃいけないこと確かにたくさん出てきて、それはなんか両親、親に感謝だよねというふうに、まあ確かになるんだけど、けどなんかそれ以上にやっぱりこう、なんか、すごく自由度を感じることとかもあるし、すごい、バルセロナにいた時もそうだったけど、まあなんか実は、まあわかんないですけどね、これは僕だけなのかもしれないけど、まあなんか普通に生活してるだけで心がなんか落ち着くみたいなことはなくて、なんかこう、なんかその生活の中にいろいろこう、やっぱ ハプニングとか面白いことが生まれた方が良くて、そのためにやっぱなんかできるだけ自分たちの思うようにこう使える場所みたいなのがあった方が楽しくて、だから友達も呼びやすくなるし、料理とかキッチンも別に親のこと気にしないで使えるんで、そういうことができるっていうだけで、まあなんかだいぶ心持ちすごい、いいんですよ今は。だから引っ越してね、まだ3、4、5だ、丸3ヶ月ぐらい経つんですけど、すごく順調に新生活を歩めてる感じはしています。で、2人暮らしとかはバルセロナでもうすでにしてきたんで、特にそれでなんかもう迷うこととか全くなくて、もうこれは完全に慣れの問題で、例えばですけど、まあ、なんか飯作るとかは僕の方がなんか好きだったりするか、僕の方がなんか配分的には作る回数多いし、朝起きるのが僕の方が早いんで、なんか洗濯回すとか割と僕がやるんですけど、一方でなんか僕は物散らかしっぱなしにしたりとかしちゃうんで、なんか掃除とか整理整頓とかやってくれるし、なんかそういうのでね、バルセロナにいた時は結構揉めたりしたんだけど、そう、バルセロナにいた時はね、なんか揉めた挙句、僕なんかもう日本帰るとか言い出したこととかもあって、子供からって感じなんだよ、もう子供だよね。めちゃくちゃ僕は子供っぽいとこあるから、日本帰るとか言って、帰る飛行機を見て高すぎて帰れないってなって、なんかだだこねるみたいなのとか あったんですけど、そういうことを乗り越えて1年生活してきたんで、向こうでもうなんかこうよくわかる社会の日本での生活で困ることはなんかなかなかないなっていうふうに思いいますね。だからすごく今、生活も立て直し、メンタルも立て直し、ジンも出したし、あ、この後ちょっと告知でね、ジンの話もしますけど、ジンも出たし、仕事も、大募集中ですし、あんまないんですけどね、まだ。まあでもちょくちょくこういろんなお仕事の声とかもまあいただいたりもしつつ、ありがたいことにもっともっと募集中ではあるんですけど、結構そういう感じで、まあ今年もちょっと暑い夏が待ってそうですけど、まあなんかこういい具合にこう前に進めてるのかなっていう感じは、今持っておりますね。だ引っ越しって結構大事だよな。なんかこう引っ越しが大事だし、自分たちの場所があるっていうのも大事だし、なんかディスカッションができて、好きな時に飯を食えて、好きな時に眠れるみたいなのはすごくなんていうか、人間的であることを守るためには大事だろうっていうふうに前提として思いますね。新居へのこう皆さんのなんだ遊びに来てください。そんな大していいものはないですけど、こうなんかダラダラと喋ったり、ダラダラとお酒を飲んだりして、なんかいろいろ喋ったりしてきたら楽しいなっていうふうに思いますし、もしよければこのポッドキャストにも出てもらってみたいなことができたらいいなっていうふうに思っています。皆さん、引っ越し先にへのこう心境への、なんていうんだ、これなんていう、人ん家に行くこと、わかんねえや、訪問をお待ちしております。さて、じゃあ今日まあ初回だから、まあそんなになんか長く喋ってもまた続かなくなると困るんで、最後ここから告知の方に移って終われたらいいなっていうふうに思うんですけど、ヒューマライジンナンバー04出ています。 ヒューマライジンナンバー04は、スタジオトゥルー、僕とレイプンが作ったデザイン事務所の、出発点として作った雑誌でして、タイトルもその事務所の名前を取ってトゥルーっていう号になってます。トゥルー号ですね。トゥルー号は、全84ページ。ほとんど全てのページをリソグラフという、印刷機を用いて自宅で印刷しておりまして、で製本とかも、自分たちでやりました。僕たちの対談の書き起こしがあるんですけど、それ以外には、4組の方にインタビューしに行きまして、一番最初には、狛江市議会議員も元市当時市議会議員だった松崎よし子さんって方に、村松真衆という、書き手を一緒に、行き、その後真鶴出版の岸さん、川口さんお二人に僕とレイポンでお話を聞きに行き、でウィルド建築メタアーキテクトの秋吉幸喜さんに、佐野書き手佐野小太郎と一緒に行き、で最後に、哲学研究者の永井玲さんのもとに、金田ゆりやと、一緒に行きました。で、インタビューが4本入っている、雑誌になっています。ヒューマライジンのねウェブサイトから、EC サイトに飛んでもらって買うことができるし、同時に、書店での取り扱いも、やっておりまして、まずインタビューを受けてくださった真鶴出版さんが真鶴町に泊まれる出版社として、あの真鶴出版っていう場所があるんですけど、そこにショップも併設してるんですよね。そのショップでの取り扱いがあるのと、あと下北沢の、B&B、ボーナストラックっていう、下北沢と、世田谷代田の間ぐらいにある、商業エリア、まさかの僕のね、あの前の職場もがすぐそばにあるその商業エリアにある本屋さん、ブック&ビアだったかなの B&B にも取り扱いがありまして、あと、下北沢古書ビビビっていう古本屋さん、かつジンとかの取り扱いもすごくある場所でも、売り始めています。すごいいい場所です古書ビビビさん。であとは、新宿のイレギュラーリズムアサイラムっていう、アナーキー関係の本がめちゃくちゃある本、あの独立系の本屋さんっていうんですかねにも置いていただいています。ここめちゃくちゃあのアナキズム研究がすごくできそうな場所なんで、あのすごい面白い場所ですよ。新宿なんですけど、新宿御苑前とかから行った方が近いですかね。で今、置いていただいてるのはその辺で、まあもうちょっと営業とかもしようかなと思いつつ、まあなかなかそのただこうメールを送っても返事すか返ってこないとことかもあるし、例えば SPBS 渋谷パブリッ SPBS 何だっけ何の略だか忘れちゃったけど、渋谷にあるあの本屋さんとかはあの持ってって実物渡したけどメールすら来ないとか、あの全然ありますから、なめてるなと思いつつも、まあ、あの全部を全部こうまともにこうさばいてたら大変すぎるっていうのもあるし、まあ売れる売れない問題ももちろんあるから仕方ないんで、まあなんでこう今後ね、まあ何店舗、もう何店舗か増やしたいなとは思いますけど、なかなかその労力も、大変だったりもするので、これを聞いてジン買おうかなって思ってくれてる人は、まあ直接 EC サイトで買ってもらうか、今言ったね、真鶴出版、 B&B、古本、古書 BBB、IRA、イレギュラリズム、アサイラム。今この4つで取り扱いがあるので、ちょっと、行ってみてください。はい。で、出版されたこのヒューマライジンなんですけど、出版イベントを、やろうとしています。やります。場所は、東中野と中野坂上、東中野中央線です。中野坂上は、大江戸線？ん？大江戸線か。と、ちょうど中間ぐらいの場所にある中中野っていうカフェバーがあるんですけど、そこはなんか僕の、同世代ぐらいの人がやってるカフェバーで、運営にね、設計事務所が入ってたりとか、すごく、場所としてもユニークだし、まあなんかその、なんだろう、カフェをやりたくてっていうよりかは、こう、いろいろ設計事務所とか、まあそういう活動をしていく中でカフェを手にすることになったみたいな場所なんで、すごい面白い空間なんですよ。で、イベントもよくやっていて、その中中野っていう場所で、今回、ヒューマライジンの、出版記念イベントをやらせていただくことになりました。で、タイトルが、持続性としてのインデペンデンスというタイトルでして、マジ、何を言ってるんだって感じだと思うんですけど、持続性、つまりこう、なんていうか、まあ、仕事とかにおいては長く続けていくとか、健康的にやっていく、精神も肉体も含めてとか、無理のない感じでやっていく、やりたいことを続けていくみたいな、まあ、持続性っていうのがまああると思うんですけど、それがある、そういうなんていうか、ある、そういう持続性のある状態として、インデペンデンス、独立でいこうみたいな、個人でやろうみたいな、なんかそういう意味を込めたテーマになっています。つまり、やっぱり個人でやっていかなきゃいけないとか、例えばデザインとか建築においては独立しますみたいなっていうのは、まあなんかすごく壮大なビジョンだとか、作家性みたいなのを、こう、携えて、まあ生きていかなきゃいけない。そういう、なんていうか、こう、荒野を一人で生きるんだみたいな、孤高の美学みたいな独立があると思うんですね。でも、そういうイメージがある一方で、じゃあ実際僕たちスタジオトゥルーがした独立っていうのは、僕はなんか、このまま行ったら普通になかなかうまく仕事できないなっていうふうに思ったりだとか、まあ例は例で、デザイン事務所とかは入れないな、みたいな、なんか思ったりとか。なんていうか別に、なんか、孤高の美学としての独立じゃないわけですよ。どちらかというと、なんか弱い意志としてのなんか独立で、なんか、生存戦略的でもあるわけですよ。このままここで仕事したら、なんか、もう一生何もできなくなるかもしれないみたいな。なんかそういうことではなく、そういうことを、そういうリスクを、働くことすらリスクだったりするわけなんで、だからそうじゃなくて、なんかこう、弱い生存戦略としてのインデペンデンス、独立っていうのが、なんかあるし、それはなんかやっぱり、今なんかすごく、そういう人たち、同世代が増えてるような気もしました。します、デザイン系で。だからなんかそういう人たちに対して、まあなんかこう持続的にやっていくためにどうすればいいかっていうこととか、まあなんかこう、そもそもどうやってこううまくやってますかみたいな話を一緒にしていくような、そして来場者の人たちとも、なんかまあ悩む人多いと思うんですよね。例えば今学生だったら、卒業後どうしようみたいな話から、今社会人数年とかだったら、いや、ここでずっと働くのもなとか思ってる人もいるだろうし、でもどうやって自分でやっていけばいいかわかんないとか、 実際自分たちやっていけるのかみたいな話ももちろんあると思うんで、なんかそういう悩みとかをこうがありながらも、まあなんかこう生存戦略的にインディペンデントにやっていく。で、そのインディペンデントにやっていくっていうのは、どこまでもなんかその地球の果てまで個人でやっていくっていうよりかは、なんかこう、インディペンデントな個人が、こう、連携しながら仲間と共にやっていくみたいなイメージも僕の中にあるんで、そういうようなことを深められる、まあ話ができたらいいなっていうふうに思っています。この持続性としてのインディペンデンスは、大体多分3回連続ぐらいのトークイベントを想定しております。で、3回連続ぐらいのトークイベントなので、まあ、多分ですけど、1ヶ月ずつぐらい空いて、3ヶ月ぐらいかけてやると思います。で、今すでにローンチされている情報としては、第1弾が、ゲストがグループっていう、建築のコレクティブから井上岳さんと斉藤直樹さんをお招きします。このグループっていうのは僕の5個ぐらい上ですかね、5個ぐらい上の建築系の人たちで、5人ぐらい所属してるんですかね。で、それで建築のプロジェクトいろいろやってるんですけど、そもそもそのまあ、個人がこう連なってグループっていう、文字通りグループを作ってなんか仕事をしたりしていて、とはいえでも個人での活動もたくさんあって、どういう感じでそういうのをグループを結成したのかっていうこととかを話していけたらいいなっていうふうに思っています。まさにね、グループっていう名前で活動してるグループなんで、すごい面白い話が聞けるんじゃないかなっていうふうに思っています。日時は6月11日日曜日、午後7時、19時から2時間程度を予定しています。6時半会場で、場所は先ほど言った中野になります。東中野もしくは中野坂上から近いところにあります。その場ではね、普通のヒューマライジンも買うことできますし、ちょっとしたね他のアナウンスとかもあると思います。チケット代が1人2000円かかってしまいます。2000円プラスワンドリンクがかかります。まあでもなんていうか、すごくユニークな中中野っていう場所で、来てね、くつろげる場所だし、ドリンクもいろいろあるし、店員がね、20人くらいなんで、なんか割とこう、インタラクティブな、会になるのかなっていうふうに思ってるので、ぜひ、興味ある方は、参加を検討してください。実はこの参加には、予約フォームを入力していただく必要がありまして、一応この20人が定員なので、まあ、定員オーバーにならないように、事前にこう人数を把握するために予約フォームを送っていただいてます。おそらくこれね、ポッドキャストから、インスタグラムに飛んでもらって、インスタでこう予約できるように、なんかリンクとか書いておきます。はい。今日は、ぜひイベントへのね、こう参加お待ちしております。今日は、久しぶりの、ポッドキャスト、河川敷のようなラジオの、収録でしたけど、今後とも、なんかこう、なんていうんですかね、まあ、あんま気負わずに、頑張っていきたいなっていうふうに思います。では、今日最後の曲は、Mr.Children で終わりなき旅です。ではまた来週かな？再来週かな？よろしくお願いします。バイバイ。